今日は母の日です。母の日というのは歴史的にはアメリカで始まっていったことが分かっています。1905年5月9日、フィラデルフィアに住んでおられましたアンナ・ジャービスさんが教会にお願いをされました。彼女のお母さんを記念して特別礼拝を持ってほしいということをお願いし、それが持たれました。アンナ・ジャービスさんのお母様が亡くなられたのが5月9日であったということです。これが広がっていきました。アメリカ全体に広がっていき、1914年、これ日本でいうと大正3年だと思いますが、アメリカの議会を通過して5月第2の日曜日が母の日として、すでに亡くなられたお母様を追悼するということが決まっていきました。アメリカではウィルソン大統領の時代です。またそこから一歩進めて、亡くなられたお母様を思い出すだけでなく、生きていらっしゃるお母様にも感謝を捧げる、そういう行事になっていきました。日本ではアメリカの議会を通過する前、1年前、1913年、これ最初が1905年ですけれども、1913年にキリスト教会、そしてまた日曜学校でそれが行われるようになってきました。母の日という出来事が広がっていくようになりました。お母様の愛を表すカーネーションの赤い花は、お母様が元気でいらっしゃる方々、すでに亡くなられた方々は白いカーネーションを胸に飾って母の日を過ごしました。この中で3人の宣教師の方々が大きな働きをされました。次のスライドを出していただけるでしょうか。まず真ん中のメアリー・ J ・ホルブルック宣教師、この方が一番最初にこの働きを始めて行かれました。1881年から1884年まで青山学院の源流となっていく海岸女学校の第3代の校長を務められました。そして1908年からアメリカで広く祝われるようになっていた母の日を日本でも広めたいというふうに彼女は考えられました。1809年に一時帰国をアメリカにされたんですけれども、その前年から広がっていったということで、ぜひ日本でもこれを紹介したいというふうに思われた。真ん中の方ですね、メアリー・ホルブルク宣教師、その後を継がれたのがマイラ・ドレーパー宣教師です。左の方です。この方は1911年から15年まで青山女学院で教鞭を取られました。ホルブルク宣教師の意思を引き継ぎ、1913年に、すなわち大正2年に日本で初めて母の日の行事を行ったのがドレーバー宣教師でいらっしゃいます。そして右側の一番右の方、ファニー・ウィルソン宣教師、この方は1900年から1902年まで青山女学院の院長を務めておられました。そして青山学院の宣教師で青山学院の役員でいらっしゃったロバート・ P ・アレキサンダー氏と結婚をされ、1907年からなんと37年間青山学院のキャンパス内に、宣教師館に住んでいらっしゃいました。37年間もキャンパスに住んでいると非常に大きい影響力があったんだろうと思います。そしてご主人も学院宣教師で青山学院に役員でいらっしゃったということでした。でこのウィルソン宣教師はドレーパー宣教師の運動を継承していかれました。そして日本の著名人の方々にも働きかけていきました。そして1932年に日本で初めて母の日の公式行事が祝われました。 1932年、母の日大会というのは日比谷公会堂で行われています。これ昭和2年5月8日、今日です。ですから今日はその90周年の日になります。次の画像をお願いします。その時のプログラムがあります。これはその時のプログラムですけれども、1932年5月8日、母の日大会が持たれていきました。そういう日です。今日は90周年の日です。で、青山学院だけでなく、森永は創業者がクリスチャンの方でいらっしゃいますが、そしてエンジェルがピポピポってありますね、キリスト教的な価値観が反映されて、特に初期はいたと思います。マンナというクッキーもあります。私も食べたことはありますけれども、子供に栄養があるものということで作られたようですが、出エジプトの時に神がエジプ、あの出エジプトの民に与えたマンナ、あるいはマナがありますね。それの名前のクッキー、今でも売ってます。よかったらどうぞってのも変ですけれども、私も義理の妹が買ってくれまして、研究室で食べました。で、森永製菓は、この互いに喜び合い、慰め合いだけではなくて、母の日の大会が開かれ、これ森永製菓ホームページに書かれています。全国の日曜学校ではお母様を招待して母を称える催しをすることになっている。で、森永は全国に心温まるこの行事を広めようと、昭和11年、1936年に、ですからさっきの母の日大会から遅れること4年ですけれども、森永母を称える会というのを結成しておられます。関係諸団体に呼びかけを行い、森永母の日の行事を全国規模で展開したそうです。で、この年の春、母を称える歌の懸賞募集も行っています。反響は予想をはるかに超え、1万5000点以上の応募があったそうです。これもう全部見るだけで大変だと思います。西條八十、そして著名人の審査を経て選ばれた歌詞に、小関裕二、この間 NHK の朝ドラのあれにもなった人ですけれども、主人公になった人ですけど、小関裕二が作曲をしてレコード化されて市販もされたそうです。記念すべき第1回森永母の日大会は昭和12年5月8日と5月9日、2日間も行われた。東京としまえんの野外ステージで行われたそうです。なんと20万人ものお母様を招待し、盛大に行われた。そして日本に母の日運動を広める大きな力となったということです。今、青山学院のキャンパスに行きますと、バースプレイスオブマザーズデイというバナーがかかっています。ここで母の日が始まったんだという、ある意味での貢献を思い起こし、知らない人も多くいますから、そういうバナーが出ています。いずれにしましても、母の日というのはキリスト教会から始まり、クリスチャンが始め、キリスト教会で広がり、日曜学校で広がり、そして全国的に広がり、また世界に広がっていった良い伝統だと思います。良い形でキリスト教会が貢献をしていった。そしてお母さんの愛に感謝をし、お母さんに感謝を捧げる日としてこの日が選ばれたわけです。ですから私たちも今日この日、母の日を覚え、母の愛に感謝をする日としたいと思います。お母さんが生きておられる方もたくさんいらっしゃるでしょう。すでに亡くなった方もいらっしゃるでしょう。生きていらっしゃる方はぜひ今日お母さんに感謝を伝えてください。お母さんもすでに亡くなられた方ということは、方はご自分に与えられたお母さんのことを思い起こして、お母さんに感謝をしていただきたいと思います。そしてすでに亡くなられたお母様の魂のために神様にお祈りを捧げていただきたいと思います。その魂が守られるように、そしてイエス様にお母様への感謝をお伝えいただきたいと思います。イエス様、どうか私の母へこの思いをお伝えくださいというふうにイエス様にお願いしていただきたいと思います。イエス様、その言葉をきっと伝えてくださることでしょう。お母様と関係が良くないという方もいらっしゃいます。とてもひどいことをされたという方もいらっしゃると思います。私も個人的にそのような方を存じ上げております。 そのような方も母の愛、母のことを覚え、今日のメッセージに耳を傾けていただきたいと思います。今日の聖書箇所は、旧約聖書イザヤ書49章の15節、1節だけ読みいたします。イザヤ書49章の15節、女が自分の血の身ごを忘れるだろうか。自分の体内の子を憐れまずにいられようか。たとえ女たちが忘れても、私はあなたを忘れない。神の言葉です。私たちがいくつか覚えておくべき真実をお分かちしていきます。まず第一番目、あなたはお母様からお生まれになったということです。母の胎に私たちは形作られ、一人の例外もなく、あなたは、私たちは皆お母さんから生まれてきました。これを否定することはできません。決定的な事実です。人は一人で生まれてくることはできません。お母さんの胎のない中に形作られ、神が命を与えられ、そして時が満ちた時にあなたは生まれてきました。そして最初にあなたを抱いてくださった方、それはお母さんです。人は一人では生きていかれません。生まれてくるのも自分の努力で生まれてきたわけではない、産んでいただいたわけです。そしてその時私たちは無力でした。何もできない。もちろん歩くことだってできない。1年もかかります、歩くだけで。泣くことしかできない。その私たちを、生まれてきた私たちを拭いてくれて、抱いてくれて、大切にミルクを与えてくれて、着るものを与えてくれて、育ててくれた、それがあなたのお母さん。あるいは何らかの事情ですぐに母から離されたという方もいらっしゃるかもしれません。しかしお母さんがあなたを産んだということ、お腹を痛めて産んだということ、その事実に変わりはありません。しかも子供が生まれるとき、子供は血だらけで生まれてきます。お母さんが血を流して子供を産んだんです。そのようにして皆さんも私も生まれてきたということ。お母さんそういうことあんまり言われないでしょう。母は自分が子供のためにした努力、痛み、苦難を、まあ、たまに語ることもありませんが、通ってきた苦難ほどに語ることはありません。そして子供が生まれてきた時に、その喜びのゆえに苦しみを忘れてしまう。それが母親というものです。そしてイエス様はそのような方として聖書に描かれています。イエス様は苦難を経て私たちに救いの道を開いてくださいました。十字架の苦難を経て、鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられ、そして命を捧げられた。しかし、人々が救われるときにその苦しみを忘れてしまう。そのように聖書は描いています。母の愛を通して神の愛を私たちは思うことができるのです。私たちは一人で生まれてきたわけではない。産んでいただいた。自分の力で生まれてきたわけじゃない。産んでいただいた。そして育てていただいた。歩くのだけでも1年もかかった。言葉を話すのだって時間がかかった。言葉を話すのだって周りで話していってくれたからこそ話すことができるようになった。そして食べ物も与えてもらった。でも私たちは中学生ぐらいになると生意気になります。高校生になるともっと生意気になります。大学生になると本当に親を見下げるようになったりすることさえあるかもしれません。しかしそれは神様の御心を痛めることです。神は私たちが謙虚であるように、私たちがそのように小さいものとして生まれてくるというのは神の御心なんだろうと思います。それは我々を謙虚にします。自分が小さい、何にもできないものとして生まれてきた。今多くのものを持っていたとしても、それは助けてくれた母親がいたから、またお父さんがいたから、周りの人たちがいたから、それは事実なんです。で、その事実を知るときに私たちは謙虚に ならざるを得ません。母の日に覚えるべき第一番目のこと、それはお母さんがあなたを産んでくださったということです。第二番目、 Mother is loving, caring and powerful というふうに記しました。母は子供を愛し、子供を大切にし、そして子供を守ります。私たちは人生の中で愛されるということをお母さんから最初に学んでいくわけです。一番無条件で自分を愛してくれて、抱いてくれて、食べ物を与えて、ミルクを与えてくれて、服を着せてくれて、優しくしてくれて、守ってくれた、そのお母さんを通して私たちは愛されるということを学んでいきます。で、それは必要なんです。私たちに、私たちはミルクがあれば生きていかれるというわけではない。愛されるということが必要です。あなたを最初に愛してくださったのはあなたのお母さんです。あなたの人生で最初にあなたに愛を注いでくださった方、あなたがちゃんと生きていかれるように、暖かく風邪をひかないで元気でいられるように心を配ってくださったのはお母さんです。ちゃんと育ってるだろうか、一番そのことを心配してくださったのもお母さんです。そしておかしいんじゃないだろうかとか心配もいろいろしてくれたではないかと思います。一生懸命子供のために愛を注いでくれた、それがお母さんであり、それ何歳になっても変わりません。子供が大きくなってもお母さんの愛というのは変わりません。先日私はふるさとを訪問しました。母はもう老人ホームに入っていて87歳で、腰を痛めてもう歩くのも困難な状況でした。少し良くなってますけども、私が来るというので老人ホームにいるんですけど、実家にわざわざタクシーに乗って帰って、寝床を整えて、掃除をして、ちゃんと しといたからなというふうに言ってました。帰る時もお母ちゃんが全部やるから大丈夫だからというふうに言っていました。もう80、私何歳か分かりますか、まあ、私の年言ってもしょうがないですけど、もう自分の具合がそんなに悪くなっても息子なんです。そして面倒を見たい、それが母親というものですね。ですから生まれてきた時だけじゃないんです、お母さんの愛っていうのは。あなたが何歳になっても変わらず、あなたはお母さんにとっての娘であり、また息子であるということです。あなたの人生が良いものになるように、心を配り、心配をし、必要なものを与えてくださったのはお母様です。そのことを今日は思い出す日としたいと思います。どれほど良くしてくださったかということを、振り返ってください。そしてまた Mother is powerful というふうに書いていました。お母さんは、女性は弱いかもしれません、しかし母は強しと言います。自分に子供が与えられるとき、お母さんは子供を守ります。何があっても子供を守ろうとします。どうにかして子供を守ろうとします。お母さんは黙っていません。自分の子供を守るためだったら、母は自分の子供のためなら強くなるんです。そして子供がいるとき、一人だったら弱い、よかったかもしれない。だけど子供がいるときに強くなります。そのような力が神から与えられ、どうにかしてこの弱い子を守ってあげようと思う。自分に力があるからではない、筋肉があるからではない、権力があるからでもない。しかし自分の子供はどうにかして守ろうとする。それがお母さんです。そのようなことを思い起こしていただきたいのです。あの病気をした時にお母さんが面倒を見てくれた、弱った時に、失敗した時に叱られたけれども、それでもどうにかしようとしてくれた。そして鬱陶しいなと思うことあるかもしれないけど、それはお母さんの愛のゆえであった。ちゃんとご飯食べてるとか、車に気をつけてとか、毎日毎日同じことを言うかもしれません。しかしそれが親の愛であるということを 知っていただきたいと思います。で、それが分かるのはおそらくまず高校生ぐらいになると生意気になりますね。で、大学生の時代も結構生意気だと思います。私の研究では25歳ぐらいになってから少し成熟して親両親に対して、の見方が変わってきたように思います。でもその見方が決定的に変わっていくのは自分に子供ができた時です。その時にわ、こんなに自分は大切にされてたんだなというのが分かります。本当に弱い子供が生まれてきた、自分の子供が生まれてきた時に親の気持ちが初めてきっと分かることでしょう。分からなくても、子供がいなくても、お母さんに今日は感謝を捧げていただきたいと思います。そして3番目、母はいつもあなたのことを覚えているということです。今日の聖書箇所、女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の体内の子を憐れまずにいられようかとあります。忘れるわけがありません。自分の体内の子を憐れまないはずがありません。自分が産んだ子のことを忘れることは決してありません。あなたがお母さんのことを忘れることはあると思います。あ、そういえばどうしてるかなとか思うことはあるかもしれません。しかしお母さんはあなたのことを覚えています。聞いてみてごらんなさい。あなたが生まれた日のこと、私が生まれてきた日って どんな感じだったって聞いたらすぐに答えてくださることでしょう。私は誕生日が来るたびに毎年母に言われます。私が生まれた日のあれは日曜日でとか始まります。で、あの午後の4時5分頃だったとか言います。で、お医者さんが流産しそうになったか、お医者さんが何回も家に来て注射を打ってくれてとか、そういうところから始まっていきます。そして姉は妹が欲しかった。もし男の子だったらどうする、父が聞きます。ちょっとふざけて聞きます。姉は捨てるっていうふうに言ってたそうです。で、その話も聞きます。毎年です。誕生日が来ると お約束のようにその話が出てきます。そして私が生まれた時に、姉がじゃあ捨てるかって言って、置いとく置いとくって言ったっていう、その話も、出てきます。今日この後で姉にも会うんですけれども、今日も毎年聞かされます。そして生まれてきた私を祖母が、母の母ですけれども、拭いてくれて抱っこしてくれて母に渡してくれたという話、その一連の話毎年聞かされます。ありがとうという思いで聞きます。お母さんは昨日のことのように覚えてるんです。あなたが生まれてきた日のこと、聞いてみてごらんなさい。その痛みの中で血を流してあなたを産んだ。そしてあなたの産声を覚えています。母は言いました。あの病院でしたから同じ頃に生まれた赤ちゃん何人かいた、だけど自分の子供の声は分かるんだというふうに言っていました。あなたを産んだ時、そしてあなたの産声を覚えています。あなたを最初に胸に抱いた時のことも覚えておられます。あなたにミルクを与えた時のことも覚えています。そして苦労してあなたのことを育てた、そのこともお母さんは覚えています。お母さんはあなたのことを覚えている。だから今日はお母さんに、お母さんのことをきちんと覚えて感謝を捧げていただきたいのです。そして4番目、母はあなたの愛を必要としているということです。そんなお母さんは、愛する人というのは脆いんです。傷つきやすい。お母さんはとっても愛する方です。特に自分の子供に対して。そんなお母さんはあなたの愛を必要としています。お母さんはしばしば報われない存在です。子供には忘れられる、一生懸命やっても鬱陶しがられる。子供のことを愛しながら子供にはその愛が伝わってないことも多いと思います。 10愛注いでも2ぐらいしか伝わってないということもあるんではないでしょうか。そしてお母さんっていうのはいつでもそこにいて当然の空気のような存在だと子供は思ってしまいます。いつもご飯作ってくれて、洗濯物を洗ってくれて、畳んでくれて、置いてくれて、おやつも作ってくれて、必要なものがあったら用意してくれて、もう当然のような存在だと思います。そこにいてくれて当たり前、元気でいてくれて当たり前。そのうちお母さんが年を取り、いいようにいろいろしてあげられなくなると、ひょっとしたら面倒に感じることさえ出てくるかもしれません。お母さんは愛する方だから、人一倍愛を必要としています。たくさんの愛を注ぐ方だから、お母さんっていうのは愛がないと枯れてしまうんです。どうか今日はお母さんに愛を注いでいただきたいと思います。ふるさとを離れて東京に出てくると、お母さんのありがたさが一緒にいた時よりも分かると思います。ご飯作ってくれてたなあというのを思い出すと、そのありがたさが分かります。お母さんが病気になると、元気でいてくれて当たり前と思ってた、そのお母さんのありがたさが分かります。だから親孝行できるというのは本当に幸せなことなんです。親孝行したい時には親はなしと言います。自分がやっと一人前になって給料も取れて親孝行できる時にはもうお母さん年取ってる、あるいはもう亡くなってしまうということもあるかもしれません。だからお金持ちにならなくても、学生であってもお母さんに感謝を捧げ、できる範囲でありがとうと言い、できることをしてあげることなんです。できる時に、その時っていうのは限られています。で、今日はその日なんです。特別な日です。母の日、あの日にお母さんに愛を注いでいただきたいと思います。一緒に食事をするというのは愛が最も伝わりやすい一つの形だと思います。訪問してあげて、時間を過ごして一緒に食事をする、他愛のないことを話し、思い出話をし、そして笑う。年を取ると何を求めるか、ちっちゃい頃考えてみてください。ちっちゃい子供はお母さんといないと泣きます。お母さんがいてくれないと子供は泣きます。でもだんだん一人でどうにかできるようになっていきます。で、そうなると生意気になっていく。で、大学卒業して就職したりしていくと自分の収入もあります。だからもう親離れするということもある意味で必要です。で、周りの人とうまくやっていかなきゃいけない、独立していかなきゃいけないという時期が出てきます。で、年を取っていく、リタイアしていく、60代70代になっていくと、もうその仕事だとか業績だとか過去の栄光、こんなことを私はやったんだということから離れていきます。そして何を求めるか、子供にあるいは孫にそばにいてほしいということ、それが一番大切になっていきます。ちっちゃい時はそのような関係が大切なんです。親との関係、おじいちゃんおばあちゃんとの関係大切で、人生の元気な時はそこから離れていく。で、また弱っていくと大切なものはまた見えてくる。愛する人と過ごすこと、そして楽しい時を過ごすこと、お茶を飲むこと、お菓子を食べること、一緒に笑うこと、おじいちゃんおばあちゃん、おばあちゃんも大切にしてあげてください。今日特に母の日、何を待っているかというと、孫が来てくれること、そして一緒にご飯食べること、お茶を飲むこと、話すこと、それに勝る喜びはないんです。おじいちゃんおばあちゃん、新しいコンピューターのプログラム作ろうとか、新しいプロジェクト、中にはいるかもしれませんけど、ほとんどの人は、いや全ての人は子供や孫と一緒に時間を過ごすということの喜びを求めています。お母さんを許すということも必要かもしれません。特にお母さんとの関係が良くないという方々、お母さんと関係が悪くて、お母さんにひどいことをされたという辛い経験をされた方も中にはいらっしゃるでしょう。お母さんに捨てられたという方も、あるいは拒否されたという方も いらっしゃると思います。どうか今日この母の日にお母さんのことを許してあげていただきたいのです。お母さんの愛は素晴らしいですが完全ではないんです。私たちには罪があります。私はあなたが罪人であるようにお母さんも同様です。ですからどうかお母さんのことを許してあげてください。それによってあなたの人生は豊かになると思います。あなたは愛の人になっていくことでしょう。人を許すことによって、そしてお母さんはそのような愛と許しを必要されていらっしゃるのです。最後に今日申し上げたいこと、それはこのような母の愛は神の愛から来るということです。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまずにいられようか。たとえ女たちが忘れても私はあなたを忘れない。母の愛というのは神の愛から来ています。母の愛はこの地上でおそらく最も美しいものでしょう。完全でなかったとしても、しかしその母の愛の源は神の愛です。そして神はもし万一仮にお母さんがあなたを忘れることがあったとしても、あなたのことを忘れることはない、そのような神の愛があなたに注がれているということです。そして今日母の日、お母さんに感謝を捧げると同時に、その母を与えてくださった神に感謝を捧げ、私たち全体をその愛で包んでくださっている神様を見上げる日にしたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたの豊かな愛に感謝をいたします。あなたは愛を持ってこの宇宙を作られ、私たちを作られ、私たちに母を与えてくださいました。私たちは母によって愛され、育まれ、支えられ、今日の日があります。その愛は主はあなたから来ていることを覚え、あなたに感謝を捧げます。どうか私たちの母を豊かに祝福してください。どうかその魂を支え、今日の歩みが豊かなものとなりますように、豊かな恵みの日となりますように祈ります。全世界で今日この日、お母様方が喜びと愛に満たされる歩みをすることができますように。愛する者を、子供たちを失っているお母さん方に、特にこの戦争を通してお母様方にあなたの慰めがありますように祈ります。周りの方々が支えてあげることができますように祈ります。いつもあなたの愛のうちにおらせてください。そして願わくは、私たちが私たちのお母さんたちと共に永遠にあなたの愛のうちに、天の御国においても過ごすことができますよう、その道を整えてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。